はい、始まりました活弁シネマクラブ。この番組の MC を務めます織田優俊です。よろしくお願いいたします。今日は、2月22日からテアトル新宿にてロードショー、レートショーですね。ロードショー公開される、ウーマンウーマンウーマン完全版の監督を務められた近藤健介監督をお呼びしております。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
近藤さんは、ね、ちょこちょこあの面識は
あ、ね、あそうですね、普通にあの
飲み友みたいな、
飲んでる時に一緒にいるという、そう
です
、
ね、なんでこういう形で会うのは初めてなので、はい、ちょっと緊張します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとまず最初に、近藤監督の、プロフィールというか、そういうところからちょっと、僕の方から紹介させていただきたいんですけど、はい、近藤健介監督は1993年2月17日生まれ、大阪出身で、大阪芸術大学を卒業されていると。で、穂村はなぜ真顔で涙を流したのかという作品が京都国際映画祭でグランプリを受賞して、その後、大阪市から助成金を得て、CO2 ですよね、で、助成金を得て制作した食べられる男という作品がドイツ日本コネクションで審査員特別賞を受賞したと。で、2017年に劇場公開もされていますよね。で、今回のまあ、今回のこのウーマンウーマンウーマンですけれども、もともとはウーマンウーマンという作品が第12回田辺弁慶映画祭で観客賞を受賞して、でそれがテアトル新宿で開催される田辺弁慶セレクション、その賞を取った人たちの作品を上映する回ですね、に新たに短編を追加し、ウーマンウーマンではなくウーマンウーマンウーマンとして公開して、何日間上映
した？あれは去年は4日間上映しました。
で、僕もそのうちの1日行ったんですけども、すごい脇に湧いてたっていう印象なんですけど、
そうです
ね、劇場が、もう笑いの渦に包まれた4日間だったと思うんですけど、で今回は、それにさらに編集を施して未公開シーンを追加したり削ったり、
はい、
でそれが完全版として2月22日より、上映されると。
そうです。
はい、さらに監督はかなりの本数の短編映画も監督してられていて、
そうですね、
まあ、その辺もちょっと今日はお聞きしたいんですけど、で最近はドラマ の課長バカ一代、
課長バカ一代というドラマ、
まあ、ドラマの演出なんかもされているという ところですね。
はいはい、そうですね。
じゃ今日は
よろしくお願いします。はい、
で今回はあの、はい、まあテアトル新宿で上映されるのは完全版ですけど、まあ、今の時点で僕も完全版が見れていないと、
はい、
まだ、
はい、まだ
もうほぼ
あの完成はしてるんですけど、うん、もう僕の中でこれが完全だっていうところまでちょっともうちょっとしかないかなっていう
文字通りの完全版になるには、
はい、毎日なんか変えてます。
あの思いついたら
起きたら変えてみたいなのを繰り返して、丸い球体今目指してる、その完全なる、やっぱね、なんかこうちょっとずつ荒が見えてくるんで、
あやっぱり昨日いいと思ったものが今日になるとダメだと思ったりもする。今回、まあその
はい、
去年の夏に上映された方の、
はい、
元のウーマンウーマンウーマンを僕はまあ見たんですけど、はい、やっぱ劇場で見た時もめちゃめちゃ面白いと思ったし、今回もやっぱ改めて見て本当に笑いに笑った、うん、まあこんなに、まあ、映画を見て笑いますけど、こうなんだろう、本当に爆笑してしまうみたいなのっていうのはなかなかなくて、声上げてこう笑っちゃうっていうのはなかなかなくて、本当だから劇場であれを見た時もやっぱもうなんか劇場の空気がその寄せというかみたいな、みんなで楽しもうとしている感じもあってすごい好きで、今回はまあそれはまあ僕は家で見たんですけど、まあそれでもやっぱすごく面白い作品で、でまあ本作はもともとのその短編ウーマンウーマンにさらに、短編を追加されてウーマンウーマンウーマンになってますけど、前編後編みたいな感じですね。二部構成になっていて、で前編がタイプの違う女性のバトルが描かれた女の話っていう作品、リアカーの冒険家 VS
頭の悪い
女子大生、可愛いが全てみたいな、このバトルを描いた女の話と、あとは高校時代に野球部だった、男子というか男性4人が伊香保ですよね、伊香保温泉まで、旅に行っ で酔いと疲れでぐちゃぐちゃになるっていう男の話っていう、はい、それだけなんやねんっていう感じなんですけど、はい、その2編からなる作品ですね、はい、
そうです
ね。やっぱまあ見て改めて見て本当によく思いつくな思いついたなと思ったし、うん、しかもそれはよく実現させたなんていう、
まあ
そうですね、すげえなと。
普通映画にしようとしないことを映画にしてます
ね。で僕ら僕、まあ、あの作り手ではない人間からするとすごいそう思っちゃって、はい、でなんかすごい、まあ、なんだろう言い方あれですけどすごいナンセンスというか、うん、かつでも見てるとなんかハイセンスだと感じてしまうんですよね。なんか上手くてなんかいろんなところが上手くてその上手さについて今日いろいろ聞いていきたいんですけど、はい、この作品本当になんか心当たりのある光景だったり日常のすごいあるある
そうですね
があるあるをただ収めてるだけじゃなくてでもすごいあの作品としての価値のところまで持っていくのってかなりすごく大変な作業なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、それをちゃんときちんと笑いにまで変えられる手腕がやっぱりすごいなっていうのと、まあ、これ感想ですけどね今一連言ってるのあとはやっぱりシーンとかカットがなんかすごい洗練に焼き付くっていうのが一個あって去年7月に1回見たっきりですけどなんかやっぱ覚えてて覚えてるしでその話を去年あ今日ね近藤さんと話をするっていうのを別の友達にした時にその友達は去年テアトル新宿で1回見てるきりなんですけどやっぱその友達は覚えてるんですよ。だからやっぱ焼き付いてんだなっていうのがすごいあってでかつそれがすごい癖になるからね、今回ももうねみんなにぜひ見てほしいなっていう感じなんですけど、まあ、感想としてはそういう感じですげえ、はい、本当に楽しい作品って感じなんですけど、はい、まず、まあ、元のそのウーマンウーマンの企画の流れみたいなところから聞きたいんですけど、
は
い、
ウーマン自体は、はい、僕があるモデル事務所でワークショップみたいなことをちょっとしてたんですよ、
は
い、でそこのマネージャーがちょっとうちの子で何か作ろうよみたいな話からちょっとそのマネージャーと2人で始めたっていうのが、はい
あマネージャーさんと
そうなんですよ、はい、でその佐藤のりさんっていうその主演のこ の,、
は
い、この方が、をちょっと使おうっていうのは最初にもう決まってて、
はい、
でなんかちょっとこの人をモデルやってる方なんですけど、はい、ちょっとこの人をブサイクに撮りたいなっていう
ブサイクに撮りたいな
まあもう性格の悪いところから始まりましたね。でちょっとこの人の美に対する意識みたいなのをぶち壊してやろうというのがまあ最初のきっかけで、
うんうんうんうん
でなんかムカつくこととかを映画にした時が一番まあ脚本よく進むんですけど、
はい、
このそのアホな女子大生っていう子が、
うん、
この
伊藤ねねさん
に、うん、伊藤ねねさんがこの冒険家の女に私も冒険家をやりたいっていうことを言ってくるんですけどそれがまあ僕がすっごいアホな女の子に、
うん、
あの私も映画監督になりたいって言われて、
うん、
あの殺したくなったっていう、うんのきっかけに、まあうんうん、あの全てのストーリーが始まった
と。なるほどなるほどなるほど。あそういうところからだったんですね、うん、キャスティングはじゃあ、佐藤のさんはもう先に決まっていて
その
伊藤さんは、
同じ事務所にいた女の子 で,、
はい
でまあ、簡単にオーディションみたいなことをしたんです、
はいはい
でまあ、
それはまあ事務所の方々に
向けて一番そのキャラクターに合うなというのを、うんうんまあ、オーディションの時に思った
なるほど
ですね、実際すっげえ賢い子なんですけど
あそうなんだ、
はい、賢くておとなしい子なんですけど、
はいはい、
なんか真面目やし、
うんうん、
何でもやってくれてた
りうーん、はい、あのおバカ演技は完璧すげえと思って
かなり
あじゃあ結構、はい、演じるバリエーションとかいろいろできる方ですか。
あ
そうです
ね、なんか演出、まあ、練習しましたね。かなり本読みの日をいっぱい作って、
うん、
もう本読みでいっぱい作り上げてから撮影に臨んだみたいな、
うん、ある種見てると2人のちょっと演技の質が違ったりするじゃないですか、うんうん、だからちょっとある種伊藤さんってこう、うん、下手くそ演技みたいなのをあえて演出としてかなりやり込んだみたいな、
うんうん、そうですね、うん、なんかまあまあ本人のまあない部分を結構演じてもらってたと思います。まあ一応、まあ、ずっと言ってたのはアホな女は相手の目めっちゃ見るから、
うん、すごい偏見じゃないそれ。
この完全な偏見アホな女って相手の目めっちゃ見るっていうのなんかあって、だからずっと相手の目見ながら喋ってくださいって、
うんうん、
分かります分かりますって言ってるけど絶対分かってないっていう顔をしてくださいという お願いだけずっとしてました。
うん、その目を見てしまうっていうのは何だろう、 人と接するとき緊張感を感じないとか自意識があまりないとか、うん、なんかそういうことですか。
なんかいや頭回ってないからとりあえず聞いてる感だけ顔で出そうとしてるんですよ、うん、
あ
もうなんか、うん、もう会話に脳みそついていってないけど、
あなるほど、
はい、聞いてるっていう感じは出そうとする
ん
で、
うんうんうん、
だから相手の目線を見ようとするっていう。
なんかまあ彼女はでもやっぱ話聞いて感動はしてるんですか、あれは感動はしてるんですか。
え感動してないと思います。
してない
、はい、もうその時思ったこと言ってるだけで。
ああ、はい、まあじゃあ 一時的なこう感情みたいなものはあるけれども。
そうなんですよ、だからすっごい多分ワンナイトラブとかしちゃう子なんでだからもうその時はこの人のこと好きみたいな、その瞬間はこいつのこと好きみたいなことを言うタイプなんですよ、
はい、なるほど。というのが、まあ、ウーマンって言っちゃうとこう分かりづらい、女の話っていう感じの言い方でいいですかね。女の話はそういう形で、でさらにそこに、男の話がついてきてウーマンになるわけですけど、ここの流れは
これはまあそのテアトル新宿で、はい、ウーマンが上映されるってなった時にちょっと40分30分尺やったんで、ちょっとまあ短い長くしたいなっていう思いから、うんうんうん、まあもう一本追加しよう、うん、まあ撮ってる時から男のバージョンも撮ろうとはずっと考えてたんで、
はいはい、
まあちょうどいいタイミングだなっていうので、
うん、いましたね。だから他の監督たちって去年はその別で短編撮ったりとかして、うん、2本立てみたいな感じになってたけど、うん、近藤さんの場合は2本立てじゃなくてそれをくっつけちゃったっていう感じ、
そうですね、
ロッキングさせたみたいな、
ね、はい、別に全然別の短編として出してもよかったんですけど、
うんうん、
まあもちろん面白いかなっていう意味でやってないしっていう、うん、でまあ人そのまあこういう形にして見えてくるもんある気がしたんですよね、
は
い、なんかこれを一つの映画って言って、
うん、
で二つを一緒に見ることでなんかこう一本の映画としてなんか感じれるものみたいなのがあるような気がしたんで、まあ一本の映画にしてみたという
。まあでも確かに、まあ、あの近藤作品のなんか共通性みたいなものはより
まあそうです
ね、まあ、僕はいくつか感じているところがあって、それはすごく見えてくるなと思って、まあ、その辺は後でちょっと聞きたいんですけど、まあ、そのウーマン、まあ男の話の方はその男4人旅ですけど、これはどういうところが考えてなんですか。これこそ本当によくやろうと思ったなって感じなんですけど
本当にけどラストシーンがあって、
はい、
そのラストシーンをやりたかったんですよね。なんか、うんまあ、この全ての映画のラストシーンがあって、そのシーンっていうのが、まあ、大事な一言ある男が言うんですけど、男のあるあるというか、
うん、
男やったらみんな経験あるようなことがあって、
うんうんうん、
ちょっとそれをやるために前の30分どうしようかなというところから
逆算して
作ったっていう感じですかね。で、まあ、このすっごい三河優吾と長谷川ティティっていう役者と、はいはい、まあ、もんと毎日一緒に飲んでて、
うんうん、
で映画作ろうぜ、温泉行きながらなんか動画回したら俺らのがおもろやろみたいな、
はいはいはい、
なんかめちゃくちゃおもんないこと言ってたんですよ、
うん、
その俺らのがおもろいやろみたいな気になって酔っ払ってるから、
うんうん、
でそれ脚本自分で書いてるうちにこれ言ってるやつダッサいなって思い出してなんか多分世の男って飲んでる時俺たちが一番おもろいってみんな思ってんだろうなと思って、
うんうんうん、
それを脇からまあ、ズバッと違うよっていうキャラも一人追加してとか、なんかみんな共感できるようなストーリーにしました。
なるほど、なるほど、はい、ほんとこの4人のねアンサンブルっていうかあれがすごいですよね。キャスティングはじゃあ、三河優吾さんと長谷川ティティさんがもともと
元々いて、
で
山本俊っていうのは、まあ、僕の映画もほとんど全部出てて、
ね、短編作品かなり出て、
はい、もう僕の映画には必要不可欠な人間、で水石アトムっていうのをずっと一緒にやりたかって、
うんうんうん、
まあ、多分僕にしか見えてない水石アトムの面白さがあるって僕は2年前ぐらいから気づいてたんですよ、
うん、
そのみんなやっぱかっこいい、いいイケメンやし、うんうんうん、ちょっとクズっぽいみたいな感じで水石アトムはよく映画出てるんですけど、うん、僕の中ではもうちょい可愛いところがあるんだっていうのを気づいてたんで、うんうん、ちょっとそういうのを映し出せたらなと。
なるほど、思ってましたね。え、水石さんとは前から
知り合いではいて、
うん、
まあ、僕の後輩の映画に出てたんですよ、
はいはいはい、
それで見たことはあって、
うんうんうん、
知ってましたね。で、うん、すっごい後輩感あるんですよね。なんか
あ実際
接してると、実際年下っていう感じがしてて、うんうん、本当そのキャラをそのままやっぱ映画に落とし込んだらやっぱうまいこと言ったっていう感じでした、うんうんうん、
はい、それがまあね、映画の転機になるところで、
そうですね、
生きてきたりも
しますね。一番意識したのはやっぱり全員死なないことっていう 全員死に役がいない。
あ、はいはいはい、
はい、そう。だからこの女も入れて全部で6人いるんですけど、まあ、死に役を作らないっていう、全員が引き立つようにっていうのはかなり意識しました、ね、
うんうんうん、確かに確かに、はい、そういう意味ではこの、男の話って4人いて、その水石アトムさん演じる、はい、アトムっていう名前で出てますけど、はい、アトムだけ、アトム君だけ後輩ですもんね。他の3人が先輩で、
はい、
だからやっぱ、今日見てて改めて思ったんですけど、その主張権がないですよね、うん、ないから見てると最初の方とかはやっぱ、いやだからそれがリアリティではあると思ったんですよね、うん、後輩で意見はあんまり言えなくて、言うは言うんだけど、こうなんか当たり障りのないことをボソッとこう言ったりして、だから結構セリフ流れちゃうみたいな、他の3人が主張が強すぎるから。そうそうそう、でもそれがまあこのここにも書いてありますけどね、キャッチコピーで、はい、男の泥酔沈道劇ってなってるぐらいですから、はい、まあそれきっかけで彼がグッと前に出てくる、存在感を出してくるっていうのは、いやすげえうまいしリアルだし、見たことあるし、この光景っていうのは本当に一個思いましたね。
両方なんですけど、うん、まあ、ガラッと両方、まあ、正義感が入れ替わるという瞬間を作ってて、
はいはいはい、うん、
まあそこが男と女の子統一されてるところではあるかもしれないですね、うんうんうん、
正義感だったり価値観、ものの見方みたいなところですよね、はい、でまあさっきから話に出てる、そのこの作品に見る、まあ、リアリティあるいはこう生っぽさはすごく感じてて、いや、まあ、純粋にまず思うのが、どっからどこまで脚本なんだろうっていう、どっちの話に関してもですけど、まあ女の話の方はなんだろう、作り込まれた会話劇、まあどっちも会話劇だと思いますけど、女の話の方はやっぱ作り込まれてる感じがすごいあって、リズム感とかも生っぽさっていうよりはやっぱ作り物感があるから脚本感が強いんだろうなとは思ったんですけど、まあその中でも素の反応とかがあるんでしょうけど、男の話はやっぱりどの辺が脚本なんだろうっていう、
自分でもねあんまもう分からないくらいになってて、うん、まあ書いてます一応ほとんどセリフは、はい、で意外と
セリフもちゃんと書いてます設定だけじゃなくて、
うん、セリフもこういう時にこいつがこんなこと
言って、うんうん、
で最初の方の車の中とかで、うん、なんかすっごい女性批判するんですけど、
はいはいはいはい、
その辺のセリフとかも全部書いてて
書いてる、
はい、でなんかまあ現場ではもうそれ持って行ってないし、みんな覚えても来てないんですけど、うん、
覚えても来てない、
うん、なんとなくこんな感じのこと言うっていうぐらいの感じでみんな
来
て、
ニュアンスさえあれば、
はい、ニュアンスで決めてて、
うんうん、
でこの辺でこうなったらこう変わっていくみたいなのとかを決めてて、
うんうんうん、
って感じで撮ってたんですけど、うん、意外とこの間みんなで本読み返したら、
うん、
セリフ通り言ってることが多かったっていう、
うんうん、あ、そう
そうなんですよ、
その辺
で驚きやったというか、自分でもね、セリフに見えないじゃないですか、
どう考
え
ても、うん、いやいやいや、しかも膨大なセリフ量だし、
そうそう、うん、だからまあセリフ完全に やらしてる部分とかあります、やっぱその、うん、飯食ってるとことかは、
うんうん、サービスエリア、
サービスエリアとか飯食ってるとことか、あんなも全然決めてないですから、うんうん、もう楽しんでくれという、
なるほど、
けどキャラはみんな守ってて、
うんうんうん、
やっぱりその三河優吾っていうのは本当は年下なんでいつもは敬語なんですけど、
はい、
もうちゃんとタメ口でやってるし、
うんうんうん
うん、なんかそういうキャラはちゃんとあの入れながら喋ってる感じはあります、
うんうん、なるほどなるほど、そう脚本そうなんだ、
感情 と今の眠たさ、
うんうんうんうん、
今の眠たさ何パーセント で、
うんうん、
で旬は今何パーセント怒ってるとかいうのだけ伝えてましたね、
うんうんうんうん、
でちょっと今の怒りすぎやからもう一回やろうとかいう
のを、なるほどなるほどなるほど、いやだからそれはその辺は後で聞こうかなと思ってたんですけど、その辺はやっぱりその、シンパっていう、ね、うん、企画とかに、
はい、
あれは参加され、
いや、もう参加してます、
あの他の方が企画して、僕今までちょっ
と審判二宮健さん、
二宮健さん、
二つ上の先輩が、ね、主催してる審判という映画のイベントがあって、うん、でそこでもう僕が1日で、お題もらって、うん、撮影して編集して上映するという企画をやってて、うん、
それは KCP、
KCP 近藤シネマプロジェクトで、
必ず絶対どっかで見ようと思ってるんですけど、
KCP っていうのがあって、うん、でまあそれで結構力つきましたね、
っていうのはなんかそう、あの
早く取らない、
そうなんだろうなって、この辺りの経験やっぱ生きてるんだろうなっていう、
ね、
うん、だからなんだろう、あの僕が取ったことないから、
はい、
こんなこと言うのあれなんですけど、なんか、はい、やっぱ経験年数よりも本数めっちゃ重ねることは結構大事というか、
うん、
まあ映画の作り方によってはですけど、うん、この手の 特殊な映画をでこれをちゃんと笑える傑作に仕上げられるレベルまでなるっていうことは、やっぱその辺の経験値っていうのは絶対でかいんだろうなっていうのは思いました、う
ん、結構まあ手法をすっげーなんか撮り方とか、うん、そういうのはすっげー力ついたんですけど、
うんうん、
この映画に関してはもう思いの方が強くて、
うん、
意外とそれが良かったのかな
と。思いっていう
か、ね、なんかその
苛立ち、
愛着、
愛着、あ、そっちか、そっちか、
うん、なんかこの男に対する愛着みたいなのが強くて、なんかそれがこの映画をギュッと引き締めたって感じは。で、まあみんな見た後に、あ、なんかちょっといい気持ちになるじ
ゃん。なんかそれが、まあね、男は、はい、男は男たちの話にやっぱ、はい、そうですね、グッとくるものはあります
よ。今でも自分で見て、うんうん、いい映画だと思う。
いやいや、いい映画ですよ。下手したら泣く、下手したらっていうか泣く人もいるんじゃないかなって、
はい、全然いなかったですね、
うんうん。やっぱでもその生っぽさに、近藤さん自身のこう妖精みたいなのっていうのは、まあ、その場の思いつきとかはやっぱりかなり入ってる、
うん、その場の思いつきかなり入ってますね、
うん、もう
瞬発力勝負、
うんうんうん、
って感じで、まあ、事前準備はめっちゃしてます。
あ、行く前、だから思いついたものをすぐ実現できるような準備っていうことですかね、うんうん、
プラス、
うん、
その前に思いつきが必要ないぐらい事前準備してから行って、
うんうん、
それでも思いついたらそっちやるみたいな。
なるほどなるほどなるほどね。はあはあ、
いろんなパターンを考えていって、
うんうんうん、
で事前なんかその時思いついたらもうそっち優先するっていう感じにしてます、
うんうん、それの判断はどういう感じなの？面白いかどうか。
そうそうですね、思いついたのかっていう。で、もう思いついたことはもうやらないと後で後悔するから、
うん、
やるっていう。
スケジュールとか予算的に厳しかったとしてもある程度は。
そうですね、
うん、でもあれもあの、まあ、男の話は会話劇でもあるし、まあ、あのロードムービーでもありますよね。車レンタカー借りて、うん、三河は優吾さん演じる、まあ、優吾くんが車の運転してみんなと、伊香保温泉に向かっていくっていうところから始まる、まあ、車の中だけで もう超笑えるんですけど、あれでも難しくないですか？4人ぎっちり乗ってカメラ回せて結構難しくない
です
か？
僕が撮ってるんですけど、
うん、
僕があの
手間もかかりますよね。こう誰を抜いてとか
置いて、うん、で僕がもうトランクの後ろに隠れてるんですけど、
あ、トランなるほどなるほど、
で用意スタートって隠れてでカットみたいな。
よ
う見た実は、
うん、
あのこうやって喋ってる前の席のシュンが右手でマイク持ってます。
そうなんだそうなんだ助手席で。
そうですそうです
そうなんだ。なるほどな。
であの、
うんうん、
これ見た人だけちょっとあんまり気になるか、その旬のカットがあるんですけど、うんうん、旬自分でカメラ持ってますこうやって自撮り YouTube スタイルで撮ってる
んで。なるほど。はあはあはあ、そっか、そういうこともやってしまってるわけですね。なるほど、
いろんなことやってます。だから普通に映画撮影でできないような、
うん、そうですね、うんうんうんうん、
だからまあリアリティみたいなのはやってえぐいぐらいあるというか。
そうですね、
だってレンタカーでお金払ってるシーンなんか絶対いらないですからね。映画の上で、映画作る上で必要ないけど、あれがあるとないとでリアリティだいぶ変わってくるんですよ。僕のよう
にしかもあれ、他の映画と比べて、まあ車を運転するシーンが多い映画だったら、まあ、また別でしょうけど、はい、車運転しながらセリフ喋るってかなり難しい。
難しいと思います。
って聞くじゃないですか、はい、相当すごい。だってあれやってるわけじゃないですもんね、あの上にトラックに乗っけるとかやってるわけじゃないわけじゃないですか。ガチャ運転
してますね。
相当集中力というか、やっぱそういうところにも凄さがあるな、うん、美香さんと思ったんですけど、
はい、そうですね、うん、まあなんかぐだぐだ文句言ってましたけどできないっすって。
いやだって怖いでしょやっぱり。
ずっとできないですね、
うんうん、
いや頼むやってくれっていうのもやってましたね、
うんうん、やっぱそういうとこだと結構なんだろう、適当な反応でセリフ出して出てきたりとかあったりするんですか？なんだ、適当な反応っていうか、
うん、
セリフ通りっていうよりは。
ああもう全然そんなにいっぱいありますね。
なるほどなるほど、
はい、もう全然セリフより増えてることが多い。だから減ってることはあんまないんですよね。セリフ言わなあかんことは絶対言ってるんで、減ってることが増えてるんで、編集でそれをもう面白いところだけ使ってるみたいな。
話聞いて、じゃあおもしあの、
うん、
自分のキャラの中で出せる言葉を出している。
そうですね、
なるほど。だからなんかなんだっけ、あのめちゃくちゃ笑ったんで、あの もう俺ビール3杯いくからね、3杯めっちゃどうでもいいセリフなんだけど、笑っちゃうし、あれ絶対後ろのティティ君は素笑いしてるでしょみたいな、日本酒がどうこうとか言って、
あの辺で、
あの辺とかの空気感
とかも本当もうキャラ入って適当に喋ってるだけですからね、うんうんうん、全然
だからそれをね崩さずキャラを維持できるのはまたやっぱすごいなと、ね、
結構シュンとティティはもう結構素でいいんですけど、ユウとミカワだけは
あ
の本当キャラがずっとキープなんで、本当ねノート2ページぐらいキャラ書いてから来てましたね。
そっかそっかそっかそっかそっかそっか、普段はね、まあ、僕も一回お会いしましたけど、あの礼儀正しい印象を持ってるんですけど、うん、そうですね。だからなんかこのどっちの作品もですけど、まあ監督の手腕もですけど、やっぱ役者の力はかなり いや本当にこの人たちじゃないと難しいんで、まあ他にもいろいろこうあの変えても面白いのかもしれないですけど、っていうぐらい絶妙にハマってる人たちだなってどっちの作品もやっぱ思いますね。
うんうん、まあ現場にいて面白かったですね。まあ、
うんうん、
まあけどこの男の話に関してはもうこの仲いいから撮れたみたいなのが本当ありますね。な
ん
か事前だから本当撮影2日で撮ってるんですけど、
うん、
あの一緒に飲んでる期間は1年以上あるわけじゃないですか。
はいはいはい。
ってことはこれはもうそれも撮影期間なんですよ。映画でいう準備期間
と一緒というか、テスト期間。
そうそうそうです。だから、大きい映画やったら、はい、じゃ準備期間2ヶ月とかでしょ、はい、多分準備期間2ヶ月あって、そこで本読み1、2回やるかどうかでクランクインじゃないですか、
うんうん、
そこに1年以上をかけてるというめっちゃ贅沢な撮り方してるんですよ。
なるほど、実はね、実は
そう。
なるほど、それ腑に落ちてしまうな。
ロケハン一緒に行ってますからね。
あ、そうか、その前に
そうロケハン一緒に行って、うん、ユーゴが全部運転しますからね。
あ、そっか。一回じゃあイカホに行って場所を決めて、はい、旅館も実際に
行って
あの交渉して
交渉してと、そこそれだからこそ取れたっ
け、うんうんうん、逆にそこはそのなんだろう、モデル事務所のマネージャーさん、うんの要請というかある職を一緒にやりましょうっていう話でできた女の話の方はそこはうまく回りました。現場はどれぐらいで撮って
るか、かなり本読みしましたね。その2日ぐらい撮ったんですけど、
うんうん、
もう全部、何回も何回も、馬集めたりとか、
うんうんうんうん、
もうちょっと塔を上げてみたいなのをかなり練習 しましたね。佐藤さんがすっごい器用なんで、
うん、
いろんなパターン、まあ、言ったらやってくれるんで、
うん、
まあ技術力というか、
はいはいはいはい、
とかでかなり引っ張ってくれる感
じです。そうですね、
うん、だからまあとかテンポとかも僕が一回やってこんな顔してください、こんな顔出てくださいみたいなのは練習しました。
いや本当に間の映画でもありますよね、
うん、
間のね、まあ、編集優れた編集があるからこその面白さもあるんだろうけど、やっぱり佐藤さんのあの間の取り方、
うん、
絶妙なタイミングで、
ね、
あの伊藤さんがこうなんだろう、矢継ぎ早に質問してくるのに対してのね、絶妙なあの丸な癖になりますよね。本当にあれ誰かにやってみて、ああいうおバカな子が来たらやってみてえなと思いましたけど、
あれけど実はいっぱいいろんな顔撮って編集でやってるだけなんですよ。いろんな顔を20秒ずつ撮ったんですよ。
ああなるほどなるほどなるほど、その無言の顔とか
無言の顔をいっぱいいろんな変化を撮って、
うん、
それ使って
る。あとやっぱその女の話だとそのセリフ、まあ設定がおバカじゃないリアカーを、まあ、その佐藤さんがあのリアカーを引っ張って、
世界中旅
してる、もう旅してる冒険家じゃないですか、はい、まあ、まずその時点でバカだしで、それに対して伊藤さんはもう私も冒険したいんですっていう、まあ一般的な逆にバカみたいなキャラで、どっちもセリフがある種ダサいというか、
うん、
まあ日常じゃ言わねえ、
うん、
これを真剣に言う人は、まあ、世界中探しているのかもしれないけどなかなか言えないよねって、役者の感情はどう作るのか、
うん、
まあ感情とかに何かこう見出すのであればってなった時に、なんかどうあれを喋ってもらう、言わせるのかっていうのは、
あ、なんかけど置き換えたかもしれないですね、うん、なんかボディービルとかなんかそういうなんかもうちょい近くにありそうなことになんか置き換えて、
なるほどなるほど、うん、
でそれをバカにされた時の感情みたいなことを意識して、
うん、
佐藤さんそれめっちゃ悩んでましたね。なんかどんな、どう私はどういう気持ちで言ってんのっていうどう一体なん、もうこの家入れんなやって話じゃないですか。まずだってあんな嫌なやつ家にあげて、ね、なんかもうだるいやつ家入れて、ほんでわざわざなんか嫌
か
もやらして、
リンゴ可愛いじゃないですかとか
言って、でもほっといたらいいじゃないですか、うんうん、わざわざで、こいつが一番おかしいんですよ。だからそれをずっと説明してましたね。なんかわざわざ家入れて、でこいつに文句言ってるこのリアカーの冒険家が一番おかしいんです
なるほどな、はいはいはいはい、
なんでこんなことすんねんっていうめっちゃ嫌なやつなんですよ。だから
確かに、確かに
性格悪いやつなんですよ、
うんうんうんうん、
そこ面白がれたらね、
そっかそっか、ちょっと次はその 見方もしてみたいな逆に、うんうんうん、どっちかというと僕は彼女の味方的な気持ちになってはいたので、
そうです、男
は
結構そうなりがちなんですけど、こんなことせんのに。
で男の話の場合はそれがやっぱりさっきお話したように、そのティッティ君だったりシュン君だったりとかのように、まあ役者個人の持つものをよく反映させてるけど、三河君、優吾君とかも、まあそのキャラは作ってはいるけれども、
そうですね、だからまああ
とアトム君に関しても、
まあ眠たいっていう感じはみんなあるんで、
うんうん、
それを最大限まで引き出してっていう、
うんうん、
どんな話かってこれ説明した方がいいから伝わってるの、まあ、眠たいやつがずっと眠たいっていう話なんですけど、
そうです
ね、まあ、眠たいやつがおるせいで旅行があの面白くなくなっていくっていう、うんうんうん、そいつが眠たいせいでみたいな、うん、で最初それ優吾に説明した時に、それ何が面白いんですかって言われて
そう思いますよね、
そうそう、それ何、それ映画ですかみたいな言われて、うん、いやこれ大丈夫かなっていうので、眠たい顔の練習をひたすらして、
うんうん、顔芸が本当に ね最高に笑える、
まあどこで劇場が笑うかっていうのは現場で指示してましたね、うん、ここで笑うかなっていう、
なるほどなるほど、
うん、だからみんなそこまでのタイミングはバーって上がってって、ここで優吾が一言言う、ここで、うんうん、劇場が笑うからここに持ってってみたいなことを現場で説明しながらやってるかなって思ってました、
ね、うん、それ近藤さん実際に劇場であの行って、ね、劇場立ち会って、はい、お客さんの反応はどうでしたね、狙い通り、狙い通り、さすがさすがだな、でさっきも話したようにその、まあ常連というかよく一緒に映画を作ってるって話だったりしますけど、そのアトムさん以外は、うん、まあ、やっぱりなんだろう、まあ、やりやすさもそうだけど、
ね、
やっぱその意思の共有とかはやっぱでかいですか、その綺麗、
うん、
になんだろう言語化しなくても、この感じとか、
そうそうそう
ですね、これってでもそれこそさっき話してたように1年で、まあね、1年じゃなくてもいいけど、そのなんか飲んだりとか時間かけて積み上げていくもんじゃないですか、
そうですね、映画撮ったのはこれが初めてやったんですよね、三河と長谷川と一緒に映画作ったのはこれが初めて、
あ、そうなのか、
それまでは一緒に映画作ったことはなくて、
あ、そっかそっか、
これは初めて、
ね、飲み友だっただ
け、飲んでただけ、
うんうんうん、
でいざ作るってなったら意外とみんなか緊張してて探り探りやったんですけど、
もう一度みんなで、ね、各々キャリアはありますけど、
で、まあ、まあ僕のやりたいことをみんな組んでくれたっていう感じでしたね、まあ、一人もう一人小村正史という人間が出てるんですけど、
うんうんうんうん、
これが僕の、まあ、高校の同級生で、
うん、あのね、疑惑とダンスでも、もう最高僕も大好きな俳優ですけど
で小村正史は、うん、まあ一緒に高校から大阪芸大入って、であ
、そうなんだ、
そうそうそう、
高校も一緒だ
った、そうす、
あ、そう、
高1からクラス3年間一緒で、
もちろんマジの盟友みたいな、
マジの盟友ですねで一緒に大阪芸大入って、うん、映画勉強してっていう仲なんで、
うんうん、
まあ、小村が本当一番分かってるんですよ、何がやるか
って
、で僕の今まで食べられる男とか、うん、アポロって前の作品とか全部脚本書いてて、
うんうん、
だからまあ2人で一緒に映画作ってきたみたいなもんなんで、
うんうん、
まあ、ここに小村正史が出てたんで、結構小村がやってることをやればいいやみたいな空気はあったかもしれないですね、その
エバーで、あー、みんなが
そうそうそう、うん、今まで小村と僕が作った映画を見て、
うん、
この役者陣が、あ、近藤と小村がいたらこんな映画作るんやみたいなのは、うんうんうん、まあ、見て感じてもらうっていうのはありましたね、うんうん、この佐藤さんと伊藤さんも本当それで、ウーマンに関してもこの小村と旬が喋ってるその短編映画みたいなのを見て、
うんうんうん、
あ、近藤が映画作ったらこんなになるんやなみたいなのは、うん、それ見てもらった最初は、
あ、なるほどなるほど、
会話のテンポとかは、
うーん
これいい映画の作り方か分かんないですけどね。
まあ、まあ僕も映画作ったことないので分かんないですけど、そうありそうな感じではない。でもまあ、
うん、いつまで同じことやってんねん。
いやでもこれがここまで、ここのなんだろうレベルまで来ちゃうから。やっぱ、いやこの間僕もね、あのそれこそあの本田さん、あの通称靴舐めイベントってね、あの今回もこのウーマンウーマンウーマン完全版が上映されるにあたって、うん、その今までの短編作品を上映する、うん、去年も、テアトル新宿で上映前にやってるんですよね、
うん、
あのイベントとして、はい、僕の映画を見てください靴舐めますんで、はい、っていうタイトルと銘打って、あの通称靴舐めっていうイベントをやっていて、はい、で今までも本当に膨大な数の短編作品を撮ってきてるんですよね、うん、でそれをしかもその上映のためだけだったりとか、どこで上映するつもりもないものとかを、そこで一回こっきり上映して、でその場でみんなで目を閉じて手を合わせて映画を成仏させるっていう、この間言ったらカオスすぎて、でももう本当に楽しかったんですけど、もうね本当割れんばかりの笑いに包まれてましたけど、やっぱだから、ね、なんだろう、
まあ、あれとか本当ね、
うん、
メンバーで撮ってました、
うんうんうんうん、そうですね、あれはだからこのウマウマウマン、男の話の以降に撮ったものとかもいっぱいあるわけですよね、うん、いっぱいいくつかね、あるわけですよね、
靴舐めの1週間前とかに撮ってみたいな、1週間で編集して上映したみたいな、結構ありましたね。
やばいな。
ずっと隠れてハンバーガー食べるだけですけど。
そうですよね、そうですよね、
鍋しようって言ってみんな、うん、で鍋するんやけど一人が隠れてチーズバーガー食べる
っていう。でもあれをやっぱね、ほんと個数重ねてこうやってボンとまた持ってこられると、いや、 やっぱまあ短編は短編で面白いし、めちゃくちゃ笑えて、あれはイベントだ、この間何本ぐらいやったんですか、この間ボリューム2だと
5本かな、
5本
しっかり6本かな、だから近藤と小村を分けたら6本、
あ、そうかそうかそうかそうか、そうかそうか、をやってて、で、まあ、全部面白いし、まあいろいろ見てると共通性というか監督のなんかまあ特徴みたいなのが見えてきたりして面白いし、それがやっぱこうやって1本の作品でボンって大きいというかなった時に、またそれでなんかこう見えてたものが出てきてるから、でこれはこれでやっぱりある種の長編映画としての強度みたいなものをやっぱり感じるから、これまた期待したいですね、この、うん、次はね、何を撮るのかっていう、まあ、話とかも後でちょっと聞きたいんですけど、はい、ちょっと待って、一回戻りたいんだけど、あの、うん、そのセリフは結構脚本通りだったんで、うん、あのちょっと待って、あの冒頭、男の話の冒頭で、うん、ゆうごくんが、うん、ティティ君にまず電話して、うん、テンション上がってる上がってるみたいな、うん、明日旅だぜみたいな、うん、でその後にしゅんくんにも電話するっていうくだりがあるじゃないですか、うん、あそこでちょっと待ってごめん、だるいこと起きた、リモコン落ちたっていうくだりがあるけど、あれは脚本
あれけど現場で、
うん、
指示したって感じ、
あーなるほど、うん、
なんか別にわざわざ本に起こしてないかもしれないですけど、まあとりあえず、まあ、あの期間電話で楽しめっちゃ楽しそうになってるっていうのを見ないんで現場でまあ俺がリモコン落として、
うん、
これ取りながら電話してみたいな、
なるほどなるほど、はい、いやなんかそのだから、いや優吾くんがめちゃくちゃテンション上がってるっていうのでいちいち言う言葉は面白いんだけど、ああいうリモコン落ちたんだダリーとかいうダリーこと来てめっちゃどうでもいい話じゃないですか、
あれうまいよなと思う、
あれがうまい、
あれめっちゃうまい、
もううまいなと思
って、あの芝居な、
うん、すごく名演と思いましたけど、
リモコン落ちてダリーダリーダリー、すごい、
しか顔は笑いながらっていう、すげえと思いましたけど、
けどまあ絶妙なあるあるをいっぱい詰め込んで、
うんうんうんうん、特に監督的に思い入れの強いあるあるとかってあります？なんか
思い入れの強いあるある、まあけど、なんだろうな、けどそのあるあるじゃないけど、本当もう全部自分のことみたいな映画なんですよ、うん、僕の思ってることがそのまま本当映画になってて、うん、まあ例えば男だけで旅行行ったらみんな疲れてるけど帰ろうとしないとか、
はいはいはい、まあ飲み会とかもそうです
ね、そう飲み会とかもうみんな終点で帰りたいけど、うんうん、誰かがもう一回だけ行こうぜみたいな言ったら、はいはい、もうなんか帰りたくなくてとりあえず行って2時ぐらいにはみんなめっちゃ疲れてるみたいなああいうのをやりたくて、
うんうん、
で男だけのあるあるみたいなのがいっぱい詰め込まれてて、うん、でそのまあ大事なシーンが一つ 中盤にアトムが思ってることを言い出すと先輩たちダサいっすよみたいなことをすっげえ言い
出す。それまで主張があんまりなかったのに。そう
そうそう。でアトムだけ一人だけ野球部の後輩で、一番試合出てったけど、先輩さんには一回も試合出たことなかったと。
応援席。
そう。でからこの3人がまあ俺たち面白いっしょみたいな感じでアトムはずっとついていってると、先輩面白いっすねつって。けどアトムだけ試合出てて。ずっとアトムはこの先輩のことダサいと思ってたっていうのが、まあガラッと変わるシーンが出てきて、あれ本当僕のことで、俺とその小村正史っていう人は高校の時バスケ部やったんですけど、一回も試合に出たことないんですよ。でしかも僕と小村はバスケットボール推薦で高校に入った。だから中学の時に推薦受けてバスケットボールするためだけに高校に入ったんですよ。
だからかなりそれなりのレベル。
そうそうそう。でだからバスケ試合出へんかったら存在価値がないと。けどその一回も試合出ないでただただ練習行ってる勉強もしないやつっていう。スポーツクラスやから昼間で、ね、学校終わるんですよ、これだけ。で昼終わったら練習だけ行かされて、けど試合出てないみたいなんで3年間続いて。でその時にやっぱ後輩とかに思ってたこととか、そんなんか結構詰め込まれてたてて、
あ、別に言われたわけでは
なくて、
二人の中で、
もう僕の中で勝手に思ってたことダサい、けど俺らはなんかおもろい担当みたいな感じになってたんですよ、とりあえず。だから俺ら試合出られんから応援とかだけなんかふざけて、
温めるというか、ね、
そうそう、応援歌とか作ってきて
作ってオリジナルで、
それで自分の、存在価値を見出してたという、その、なんか自己主張を、もうバスケ試合出られんから誰かに認められてたいっていう承認欲求みたいなものをもう盛り上げ担当みたいな方に切り替えてたっていう、そのダサさをまあ映画にしたいなっていうので盛り込んで、その後まあフランクフルトをずっと打ってたっていう、だから練習もせんと試合で
とか、近藤さんたちが
俺もやってたっていう、その映画の中で実際出てくる、
映画の中でもありますけど、
その先輩たちはこの3人は
で、しかもめちゃめちゃ売れてね、あの評判は良かったと。でアトム君もめっちゃ売れてすごいっすねって言ってたの
けどダサいと思ってた。その3人は練習も試合も出てないのに、フランクフルトずっと打ってたっていうのがあって、けどそれ本当俺と小村で、大学なんですけど、大学の時は4年間そのろくに勉強もせず、文化祭になったらフランクフルト俺だけのサークルに入ってた。その一応映画サークル、この序盤に出てくるヤマトンプロダクションっていうロゴマークが映画の一発目に出てくるんですけど、それ僕大阪芸大のサークルなんですよ。
あ、そうなんだ。
でもう潰れちゃったサークルで、でそのヤマトンプロダクションっていう映像サークルに4年間所属してたんやけど、一回も映像作らず、年に1回フランクフルトだけ打ってるっていうサークルがヤマトンプロダクション。
なるほど、
だから結構自分のマイノリティみたいなのを詰め込んでる
って、持ってた部分を、
個人的なことが一番映画に反映されてるか、
あそこでだから、ね、それこそ多分さっき言ってた、アトム君の本当は違う魅力があると思うって言ってたのは、やっぱ そこで先輩たちに言う時のね、まあここに書いてるから泥酔の、やっぱ芝居うまいな、上手だなと思って、けど絶妙なんですよね、その超リアルにやるのと、ギリ笑える、みたいな、なんか難しいですよね、
そうそうそうそう、
絶対あれって、
あれだけどそんな演出とかしてないから、アトムは結構勝手に
あ
れ完全に全部セリフ通りで、
そっかそっか、
アトムだけはセリフ全部覚えてきてて、
あすごい真面目な、
真面目なのすげえなって思って、完璧やったから、アトムうまって現場で思ったかな、でアトムが今までやったことない顔というか、
そうですね、それはそのスクリーンで見れる、
アトムのなんか気合いみたいなのも感じた感じでしたね、
しかもまた それに対して俺すごいいいなと思ったのは、やっぱティティ君 あの反応の仕方やっぱうまい、うまいんだよな、あの、ちょっと一瞬頬がピリつく感じとか、あの多分アトム君側になったこともあるし、ティティ君側になったこともどっちもあると思うんですよ、まあその年齢的にもね、あるし、学生時代とかもそうだったかもしれないけど、どっちも、しかもやっぱあのピリつく感じ ね、すごいリアルで、
まあ、自分たちも思ってたんですよね、うんうん、多分自分たちも気づいてたことをちゃんと言われた、
うんうんうんうん、だからなんか切れるのかで、そこでしゅんくんは喧嘩やめみたいな、喧嘩やめときみたいな、またそこのしゅんくんもうまいんだけど、私ピッコだってお前フランクフルト売るってめっちゃすごいねって言ってたじゃんみたいな、あれがやっぱね、そこでまたなんかいやちょっと泣きそうにもなりますし笑える、うん、
なんか結構 あの部屋のあの3人のそのシーンは、
うんうんうん、
もうゾーン入ってて、
うんうんうん、
あれ今完全に台本書いて、
うん、
じゃあ朝起きてじゃあ現場集合してスタッフみんないっぱいおる中で、
うん、
じゃあ体操スタートであれ絶対撮られへんっていう、
うん、
その照明さんカメラマンさんのスタッフ、うんうん、メイクさんとかいっぱい現場おる中で、
うん、あ
の3人のあの芝居を絶対撮られへんっていうのはやっぱ思いますね、
うん、
そのありえへん密度というか、
うんうんうんうん、確かに
空気がギューッとなってる感じ、うんうん、
それはすごく感じる、
うん、そうだゾーン入ってましたね、
あ
全員、
なるほど、あそうだ、一人ね忘れちゃいけない、あの小村正史さんと同じようにスパイスとして最高にこの映画で聴いている、
はい、
川島直人さんね、
はい、
あの高崎グラフィティの監督ですけども、
はい、
もうスタッフメインで参加していて
出演もしてもら
う、出演もしてもらう、あの人いや芝居うまいなと思ってもういるいるこういうおじさんみたいな、
想像以上でした、
うん、
いやうまかったな、なんか全部やってもらいました本当にその現場で起こる出来事は
すごい何でもできる人ですね彼は、
照明も録音も、
うんうんうん、
撮影も、撮影はカメラマンいたんですけど、
はいはい、
もう助監督全部やってましたね、
役者もやっちゃって歌まで歌ってね、
照明セッティングして、うん、録音のマイクを指示して用意スタートって手叩いて自分で出てました
やばいなマジで、
照明録音用意スタートで出て、その後帰り際にティティに3万貸してましたからね
あ金なくて、
金なくてティティが携帯止まったとか言って、
あそう
金貸してそこまでやんねんっていう、
なるほどなるほど、やっぱみんなからのなんだろう、信頼度というか、
信頼度が
仮想系のね、
もう俺関心あるの映画撮られへんぐらいの体になって
ます、あ
もう
そっか
ずっと言
うと、この間ねあのイベントの時になんかこう出会いのきっかけみたいなの話しましたけど、はい、映画祭で
元々映画祭かな、なんかのなんかの映画祭みたいなの飲み会みたいなところにいて、
あ飲み会でか、
でそんなに仲良くなってなかったんですけど、ネットフリックスアマゾンプライムのバチェラーっていう番組に俺が死ぬほどハマってて、
は
それを関心に言ったら2人で飲もうぜってなって
意味がかかんね
え、朝までバチュラー
さんを見
て仲良くなったってい
う、はいはい、なるほどな、
はい、
そうなんですね、
うん、結構だから現場の演出とかも俺がすっげえ悩んでたら柏木さんいいアドバイスくれたりとかも全然しますよね、
そのこっちから求めたらっていう感
じ、うん、そうそうそう、
あっちからこれはこうした方がいいとか言ってくるわけ
ではない、わけではないですけど、うんうん、まあどうしようかなって悩んでたら、悩んでたってもうこうした方がいいよみたいなのは言ってもらったりとかで、
はあはあ、
すげえいいアドバイスというか、
うん、
助かったっていう、
うん、
でこれなんかそのめっちゃまあ大事な出来事が一個あって、
うん、
一人長野光平っていう、
はいはいはいはい、
後輩僕の大阪芸大の後輩がいて、で役者なんですけど、
うん、
現場来てくれてたんですよ、うん、スチールで、で最後のラストシーン、
うん、
めっちゃ大事なことをティティが言う、
うん、
ラストシーン、
うん、
じゃあ撮りましょうってやった時に、
うん
うん、めっちゃ恥ずかしくなって俺が、
うん、
そのセリフを言わすことが、
はあ、
でちょっと恥ずかしいなこれみたいな、
うんうん、
めっちゃ臭いこと言うじゃないですか、
はいはいはい、
でやめようかなってなったら浩平が、
うん、
近藤さんあれ絶対やった方がいいですって言ってくれたっていう、うんうん、
ああへ
え、でそれでまあ勇気出たっていう感じはあった、
なるほどなるほど、
もう前面に出てる俺の、
うんうんうん、
もう恥ずかしさ
うんうんうん、
恥ずかしい感じみたいなのが、
うん、だってもともとそれやりたくて映画作り始めたのに後になって
見たら恥ずかしくなって何こいつめっちゃ恥ずかしいこと俺言ってるこれ見
られ
る
かみたいな、いやあれがでもやっぱいいと思ってるでしょ結果としては、まただしやっぱあれをさらっと、うん、気取った感じなく言えるティティ君がやっぱりうまいんですよね、まあ、
それを知ってたから映画にしたというか、
あ
ティティ、ティティはこれ言えるやつや
っていう、うん、やっぱ人によってはね、そのいろんな役者のタイプってあると思うんですけど、 また全然ニュアンス変わってくると思うし、この映画のあの最後のラストセリフはやっぱティティ君だからこそ言えたっていうのは、
ティティはね、なんか古い浅草芸人みたいな匂いがあるんですよその昔の武志とかの時代の
はい、はい、
なんかああいう生きさみたいな、
うん、なるほど、はい、今日ね、あ、ここ浅草で撮影して収録してるから、はい、ちょっと後で探してみたい
です。いや、そういう空気感じてたから、
うんうん、
ちょうどよかったですね。
で、このウマウマンウマンを、まあ、僕見てちょっとこう特徴というか、まあ、ここが面白いなって思ったのが、やっぱりまあそのこの間のその靴舐めイベントでも気づいて後でちょっと言ったんですけど、やっぱこうやり取りをすごく執拗にというか繰り返す
すごい、
うん、そうね、かっこよく言うとリフレインっていうことをね使ったんですけど、リフレインがやっぱこの作品でも、まあ、あの、まあ短編ほど短編の方がやっぱりそういうのをで物語一歩しやすいんですかね、長編っていうかこう尺が長くなると、まあもちろんでもこの作品でもやっぱりまあ最初の女の話での佐藤さんの死ぬかと思いましたね下りとかもあれでももういいよっていう、なそう思わないギリギリのラインで切ってるなっていうのは何回か見てて思って、だからこそそれが笑いになってるし、あとやっぱり佐藤さんと伊藤さんのお疲れ様でしたのなんか繰り返し、あの腹立ててやってる繰り返しとか、あとはやっぱりまあ、男の話もなんだかんだ男の話はまあずっと同じことも繰り返、まあ、眠いを繰り返してるわけですし、あとはやっぱその卓球のシーンのね、あの優吾くんが空振るだったりとか、まあ、戦場カメラマン小村旅館の、監修を演じている小村正史さんが、山本俊くんのことを戦場カメラマンだと勘違いして、戦場カメラマンの人ですよねってしつこく言ってくだりとかもやっぱそういうものは見られるし、アトムくんがスナックで、うん、シュンくんの手に氷を当ててくるところとかもやっぱりそうだなとは思って、
う
ん、でしかもそのしつこさ、さっきしつこさで、しつこさがある種のやっぱなんだろう、まだ行っちゃうみたいな、
うん、
あのだから男の話の最後の一言に繋がってきてるのかなって、うん、今思ったんですけど、
いや、まあ、
ある種、
うん、そんな気もするかもしれないですね、確かに言われてみれば、うんうん、
しつこさ、
うん、
まだやるまだやる、いやもう一回行こうみたいな、
うんうんうん、
でもそれがなんかギリすごいキレの良さっていうか、
うんうん、しつこいってずっと言われますね、
どんな、あれだから撮影で言うともっとやってるわけですよね、うん、うんざりされません、
はい、大体ワンカット、
うん、
必要以上に長いですね、
うんうん、
10分のシーンでも20分以上回したりとか、
あ、長回しで、
うん、その同じことずっと言ってるから長くなっちゃうっていう、
あ、そうか、じゃあテイクを重ねるというよりもワンカットの中で何回も言ってもらうみたいな、
そうそうそう、
あ、なるほど、
で、うん、なんか僕の中でもうシュン怒っていいよっていうところまでしつこさ繰り返すというか、うん、
ああ、なるほど、
そっか、
役とはいえ、
うん、
あの普通にやったんだろう腹が立ってくる、
そう
繰り返されてると、
なんかね、だから、まあ、ずっと緊張とかはっていうか、みんながこう同じ頃繰り返したら緊張していくじゃないですか、
うんうん、
それがバーンと外れるっていう、うんうん、なんかそれをずっと繰り返してる感じなんですけどね、
うん、それなんか狙いというかあるんですか、ここ、
うん、なんか、まあ、かっこよく言ったらリフレイン、
うん、
まあ、悪く言ったらしつこさ、
うん、
大阪で言ったら天丼って言うんですけど、
天丼、うん、
あのなんか同じことを何回も転倒するっていう、
はあ、はあははあ、
もう大阪の漫才用語みたいな、
なるほどなるほど、勉強になります、転倒、
転倒とか三段落ちとか、
三段落ちでなるほど、
なんかまあそういう、
うん、
まあ、関西ならではの新喜劇で育った男が映画撮ってるったらこうなるようなっていう感
じですかね、なるほど、でそのまあやり取りを繰り返すリフレインがやっぱまあ編集も含め、まあ編集がやっぱりすごいなって、編集のそこもセンスをすごい感じるんですよ、まあ単純にだから何秒で切るのか、佐藤さんの顔を捉えていて、で彼女も間の取り方がめちゃくちゃうまいし、でその間の取り、役者、被写体の役者の演技のうまさもに加え、センスの良さにも加えて、やっぱりカットを何秒で切るのかとかで全く変わってくるじゃないですか、だからそことかってかなりこだわってます。
こどってるんですけど言葉にできないですよね。
あもうそれは感覚
感覚じゃない
ですか。やっぱセンスか。いやだからそれがもう本当結構すごいリズム的っていう。だからなんか音楽とかも結構単調な音楽ばっかりですよね、うん、使う音楽っていうと。そうですね、だからあれになんかもっとこうメロディアスな音楽とかつけちゃうとまた全然違うだろうなとか、う
ん、あんま好きじゃないですよね、メロディーのある音楽が。
そもそも映像がすごくリズミ音楽的って言ってるか分かんないですけど、うんうん、そういう気はしてますね。それがやっぱギリのラインで、まあそれこそ緩急で次のなんだろうな展開に移っていったりするからすごい心地よい妙な心地よさの笑い、あ単純に面白いバカなことやってるから生まれる笑いとそれとは別のなんか妙になんか笑ってしまうっていうのがあって、ちょっとここは何だと思います。
だからちゃんと人で笑かしてるっていうところだと思うんですけどね、うん、そのこいつらの感情とかでが面白いという、
あ
なんか変なこと言ってるから面白いとか、うんうんうん、なんかそういうギャグ的なことじゃなくて、
うん、
こいつらがこんな状況に置かれて、うんうんうん、こんなこと思ってるっていうのが面白いと思うんですよ、ね、うんうんうん、あれ舞台でやったら面白くないと思うんですよ、これ意外とちゃんと、
うんうんうん、
なんかこんなことなってる時こいつどんな顔してんだろうってバンって寄り来たら面白いじゃないですか、こっちの顔ちゃんと見るっていう、うんうん、なんか、まあ、そういうのも映像のなんかリズムの、
ね、確かにな、それは小説とはまた全然違うし、うん、だからこそこの映画この作品って本当、うん、映画しかやっぱりできないものだなっていうのは、うん、今回改めて思ったなっていうところですね。で、まあ、さらにそのこの笑いを生み出してるのにやっぱ編集の力すごい大きいと思うんですけど、撮影前の時点でカット割りとかってかなりもう想定 してない
現場行って芝居見て、
うん、
でコートローみたいな。
なるほど、
うん、あけどウーマンウーマン女の話の方は知ってました、
うんうんうんうん、
女の話の方は結構
あそっちはさすがにやっぱ知ってますよね、
う
ん、どこでどれぐらいの距離から狙うとか、
そうあっこはちゃんとカット割って、
うんうん、
ロケハとかがつり行って結構決め込んで撮った感じはありますね。
まあ、ある種作りとして女の話と男の話、まあ、女の話はカチッとしてますもんね、そのカットとかね、動く瞬間は動くし、
う
ん、止まるときはやっぱり止まるっていうのは
カチッとして、そこはね僕の中で男と女のなんかこう違いみたいななんかこう女の方がやっぱガード硬いみたいな、なんかそういうなんか
撮影手法にも現れていると
そう実はね、
なるほど、それは全然分からなかったです。なるほどな、だからこそ2つ続けてみないとっていうところでもある。
男の方がだらしないし、
うんうんうん、なるほど、あの流れるようなダラダラと
撮り方とか分かんないですよね、いまだに。
ああ。
なんかドラマとか撮ったりしてて も、
うん、
もうカメラマンに全部任してます、
うん、
撮り方とかカット割りとか分かんなくて。
あ、本当ですか、はい、こんな感じでやりたいみたいな感じで言って、
そう
はあ、で、聞いてくださる、まあ、やっぱかなりバカ面踏んでる、
プロにカメラでついたら任せたプロで、だから僕は芝居見るんで、
うんうん、ああ、なるほど、ね、はい、最近、じゃあそのドラマとかになってくると、うん、勝手は違いますか、やっぱ全然もちろん作りがね、全然違うけど、その、うん、役者さんだったり、現場の人だったりっていうと、そう
ですね、なかなか、事前に本読みする時間とかないから、
ああそっか、
現場で最短距離で自分の思ってる方向に行く言葉選ばないとダメじゃないですか。
ああだから感覚じゃやれないってことですね。
そう、うん、具体的に、
うん、
最短距離でどういう言葉をしたらこういう方向行くかなみたいなのを選ぶスピードの勝負みたいな感じですけどね、うんうん、全然違う脳みそ使って、
うんうん、立ち振る舞いも重要になってきますしね、監督のね
そこはあんま変わんないですけど
ね。変わんない、はい、そっかなるほど実際今回のあのね、あの男の話はこの間のそのイベントでみんなやっぱかなりきつかったってね、うん、大変だ、まあ、2日で撮ってはいるし、うん、だから実際に本当にレンタカー借りて返す、うん、
返すなぜの本当にその
期間で撮ってるって
そう
やばいな、だから寝れねえだろっていう
寝てない、
だからね本当に誰が言ってたかな、なんか全然寝てないの多い、寝すぎだって言われたっていう、ね、
光栄がやつです長野、
あ長野くんね、そっか
けど僕の中で、
うん、
まあ、朝8時に車借ります、
うん、
で次の日の夜に8時に返しますって、
はいはい、
なったら、まあ、大体24と12、36時間ぐらいあるわけですよ、
うんうんうん、
36時間あって30分取られへんってどういうことやねんっていう、
その
30分の短編映画じゃないですか、
男の人自体は
40分
あ、なるほど
40分じゃないですか、
なるほど
40分、短編が40分で、36時間この男たちは生きるわけですよ、今から。この男たちは36時間生きるのに対して40分の映画作られへんって おかしい。
やばいな、そのいや、あなたぐらいな気もするけど、すごいな。
こいつら自身がもう面白いように設定してて、うんうんうん、こんなことをするっていう、もう面白い設定があるんで、
うん、
ただただほんまにこいつら普通に旅行してくれればいいっていう、
うんうんうんうん、
でそこにたまたまカメラがついてきてるよっていう感覚で、う
ん
う
ん、まあまあまあまあ、うん、そう言われたらそっか、うんうんうん、だからやっぱ見てると撮影現場超楽しそうだなとか思って、うん、行ってみてとかちょっと思ったりするけど、うん、まあ
全然
ね、全然、しかもそのスタッフもかなり少人数で、
そうそうそう、
車はじゃあ、あの車とも
う1台、
1台だけかでやってる。そうですね、
自主映画中の自主映画ですよ。
そうですね、
周りには英訳者出てくれてるっていう、
ね、いやいやいやいやいや、
いや、ね、いや、ね、全員普通によく見る役者が
出てくれてるって
、見たことない。
そうですね、ほんと。近藤さんは今後なんだろう、コメディ以外というか、まあ、あるいは この手の作り方以外の作品をやってみたいとかってのあるんですか？
ありますよ、全然、
うん、
まあけどコメディっていうか、うんうんうん、まあ面白いストーリーというか、うんうんうん、面白い人を、
まあ、人情で、
人情
の中で、ね、笑いが生まれる、
面白いというみたいなのは、うん、まあこれからもずっと作っていきたいかな、
うんうんうんうん、
感じがしますけど、次はまあ男女の話がいいかなって
感じ。ああ、なるほど、
うん、
断絶してたもの
を、そうそうそうそう、
なるほど、
交わってないんで、
うんうんうんうん、それちょっとある種監督としてもちょっとネクストステージというか、
うん、そうですね、うん、男女の話をちょっと取りたいなって
感じ。もう書き始めたりとかしてる、
してますけど、
うんうん、
まあ取れるか分かんないですね、偏見にまみれた
今の時代ね、ちょっとどこがこう、まあただでもやっぱこの作品もそのなんかね、憎悪とかなんか偏見とか言っててもやっぱユーモアに溢れてるし、実際まあその次に撮りたいと思ってるのはどういうものか分かんないけど、これ本当にあるあるっていうか見たことあるっていうものを映画にして、それまあ多少誇張したりとかあるかもしれないですけど、っていうところのなんか恥ずかしさだったり面白さだったりとかがあるから、それはちょっと見たいですよね、それの段で。ね、偏見にまみれた男女の話を、
自分でもこうびっくりしてるんですよ、理解できない出来事意外と起こってないですよね、やっぱ
全部
分かるというか、冒険家の女の気持ちもなんでかしら分かってまうしめちゃくちゃ眠たくてキレてるやつの気持ちも分かっちゃうっていう、なんか不思議なんですよね、これはやっぱ絶妙なさじ加減で、
まあ、あれだってな、いや前日にバイト入れるのは確かに あるあのあれなんかこう、うん、海なり川なり行くとかして、まあ、日帰りでもいいですけど行くって言って、あの前日にテンション上がりすぎて寝れなかったみたいなやつもいるじゃないですか、うん、あの小学生みたいな遠足の前日みたいな、 それで行って疲れた顔とかしてるとすっげえイライラしちゃうから、
うん、
あのティティ君の気持ちはすごくわかるし、とはいえでもあんななんかあそこまで言われる筋合いあるか優吾君はみたいなさ、あのこれだけ準備して行くぜって言ってあそこまで環境作ってくれたのに言われる筋合いあるか
っていう、酒の力なんですよね、
うん、あそっかそっか、 そこはねやっぱり酒か、
そうそうそう、
良くも悪くも、
そう、
うん、ただからね、でもこれは何度も言ってるように、まあ、伝説沈道劇ってことで最終的にあれ酒にまた回収されるというか、
僕ホン・サンスっていう監督めっちゃ好きなんです
よ、はいはいはい、韓国の
ね、ホン・サンスさんがやっぱ酒と女がおったら映画作れるって言ってて、
なるほどなるほど、
なんか
ゴダールだと車と女がみたいな
やっぱ酒があったら映画作れるんですよね、うんうん、それはねめっちゃ思いました、ね、
なるほどなるほど、はい、はあ、はあ、あそっか、ホンサンス、そっか、ちょっと確かにあの男の話なんかちょっと
近いちょっとでしょ、
うん、はい、そう言われてみるとあ気づかなかった、あ、はい、そうか、ホンサンスね、
めっちゃ好きです、
ホンサンスの料理カメラがレンズ
あーやりますよね、
ああ
途中で距離ズームするやつね、
なるほどなるほど
いや、ね、あれやりたいですよ、次、うん、僕映画で、
なるほど
な、なんかね、ほんま邦画でやってる人あんまり今
いない
というか、
普通カット割れますもんね、あれよってね、
うんうんうん、
カット割ってもう一回途中から撮るじゃないですか、
やっぱり、まあ、だからあれも本当に絶妙なセンスっていうか、本当下手くそとか素人になっちゃうか、
そうさせやっぱホンサンスの話しますか、うん、やっぱすごいのが、うん、もう ホンサンスがいるよって思いながら見ちゃうんですよね、映画を。うん、カメラのこっち側にホンサンスがいるよって、
はいはいはいはい、
っていうのを意識しながら映画を 見た上で面白いっていう。その映画ってやっぱそのなんか後ろ側で、ね、もう気にならないじゃないですか、もう出てる人たち。
カメラの後ろには実際監督がいるし、荷物があったりとかね。
そうですけど、それは必要ないですけど、ホンサンスのやつはもうカメラ寄るってことはもう完全に作り手側が存在してるわけじゃないですか。それを意識しながらでも面白いという。
確かに。でしかも展開していくのすっごいナチュラルな、ね、あるある、それこそあるある。
すごいなとは思いますけど。
確かに、ね。うんうんうん。
そう、リアルも分からなくなっちゃう。
そうそうそう。
彼が
自分の不倫が
感度の裏でね。
ああ。
感度の裏で映画撮ってきましたから、
ね。確かに確かに。そう、じゃあそう考えるとね、そっか、
そう、僕が目指してる
日本の、ああなるほどな、うん、日本のホンサンスみたいな次世代のねコメディの若手監督として。そうですね、もう本当次回作もマジ楽しみです。本当にこれマジ僕も大好きなんで、完全版がまだ見れてないのでね、ちゃんとというか劇場で見に行きたいと思います。まあ番組を楽しんでいただいた方はハッシュタグ活弁シネマクラブで投稿をお願いいたします。活弁シネマクラブのツイッターアカウントもありますので、そちらの方もぜひフォローしてください。楽しんでいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。はい、では今日は、2月22日からテアトル新宿にてレイトショーを公開されるウーマンウーマンウーマン完全版の監督であります近藤圭介監督をお招きしてお話ししました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。